学校のプール、今年は猛暑でですね、プールに藻が発生するんですって。それを管理の先生が、担当の先生が、当番の先生がこすってやらないかんのがめんどくさかった。温度上げなかったらいいと思って給水の水を開けっぱなしとったらしい。サボったわけですね。そしたら、ま、去年は200万円だった水準だから700万かかったと。500万区民の税金を無駄遣いした。練馬区、これおそらく日本戦後日本で初めてかもしれない。この金を担当者たちに弁償しろって言ったんです。これは日本の役人史上画期的な話。実はこれには先例があって、その前の月かなんかに似たようなことを前橋市かなんかのやっぱり学校のプールでやったことがあって、300万ぐらいだけど、これを現場に払わせようと教育委員会したんだけど、その時は本当の責任者の先生じゃなくて全ての中学高校の校長先生たちが分担して払ったそうで、この辺も役人の発想で、これはもちろん校長先生気の毒ですけども、こうやって失敗、普通の会社なら失敗したら首降格当たり前、下手したらお前弁償しろ当たり前、そういうことが一切、それはなぜかというと、それをやらないと会社潰れるからですよ。だけど国は僕らの金ですから、あいつは自分の金じゃないですか、役人が転がしてるのは。だからどうなろうと知ったこっちゃない、むしろ自分のおいしい甘くなり先に金がいって、将来そこ受け入れてもらった方がいいという状況なんですね。全くこういうことを嘘をつく、国民を騙す、だから誰も罰せない。戻りますと、誰一人司令官が罰せられないままです。でもう一つ、数字の嘘、もうこれは皆さん知ってます。大本営発表、台湾沖海戦、敵空母2隻、戦艦3、撃沈せり、ね、その頃も日本は空襲で焼け野原ですよ。どこに、あの空、アメリカの空母全部日本が撃沈を足したら 100隻以上になるそうですよね。100隻同じです。日本も、今の日本の役人も同じ。いいですか、少子高齢化、少子高齢化って厚生労働省は言います。少子高齢化大変だからね、こんなに予算つけないか、こんなにもっとお金欲しい、あちこちから予算集めてきては、具にもつかない、なんかシンポジウムみたいにあったりなんかしてますわな。で、だけど日本の人口はずっとこうですよってグラフ、皆さん見たことあるでしょ。2060年にはこのぐらいになりますよと。で、一方で国土交通省は何て言ってるか、交通量こんなに増えます、大分県の高速道路こんなに車通るようになりますから、もっと高速道路作らなきゃいけません、どこどこはこうです、自動車こんなに増えます。なんで人口が減るのに車こんなに増えるんですか。これをマスコミが一面に両方並べたらおかしいってわかる。全部こういう数字のトリックですよ。まあ分かりやすいところで言うと、だから戦後、いや戦前からもな、日本の官僚が優秀で数字を喋らせたらペラペラペラペラ喋る、それをみんな任しといて大丈夫だと思ってたのが大きな嘘だということが非常によく分かっていただけると思う。現に年金の話で嘘だったね、百何十歳のおじいちゃんの話嘘だった。戸籍さえまともに作れない国っていうのはなかなかないですよ、うん、全ての基本ですからね、戸籍はね。そういう一方で、じゃああそこのおじいちゃんどうなってんの、あそこ個人虐待してるんじゃないのって見に行ったら、今度は個人情報だから出さない。個人情報保護法っていう、誰のために作ったかって、これ役人のために作った役人情報保護法なんですね。昔は大蔵省が出したこんな分厚い本があって、課長級以上は自宅の住所まで全部載ってた。僕、週刊文春の記者の頃なんかそれを見て、怪しい役人が朝書き行った、一切今出ない。事故が起きて入院してもどこどこの病院に運ばれてますかまで教えてくれない。一切、何かそこでトラブルが起きたら役人の責任になるからだし、役人を全部匿名性にして、その背後に隠れようとしてるからです。ヤンバダムとかあんなものは全部ダムの壁面に、ね、北朝鮮の金日成なんとかみたいに、このダム誰々が作りましたって書いてあったんですよ、同じで。でいくらで作る予定が本当はこれだけかかりましたとかっていうのを全部書いたらいいんです。それぐらい役人が自分の名前で自分の責任を持って働かないことにはこの国はダメになる。だってヤンバダムって皆さん、あれ最初400数十億で建てるって言ったんですよ、50何年前に。今5600億ですよ。家改築する、家建てるって言って400万で作りますって工務店見積もり出してきてね、まだ建たないのってふっと見たら5000いくらの請求書来たら皆さんどうします。もう裁判沙汰ですわな。でもそれが人の金だったら構わない。で、100歩譲ってあのヤンバダムのせいで、つまり利益を受ける利根川下流の人たちがお金を集めてやるんだったら分かります。町内の、土部や道路をきれいにしようと同じですわな。これなら分かる。商店街の街灯つけようと同じ。受益者負担なら分かるんだけど、皆さんの税金が入ってるんですよ、あれ。全くヤンバダム関係ない大分県の皆さん、楠町の皆さんの税金も入ってるわけですよ。 それでもう4000数百億使って、まだダムのダの字も見えてない。何に使ったって周りの道路や鉄道や、それからあの上によくいつも見えてる超自然現象のようなの橋、あれ作るのに使ってるんですよ。ちなみに100年に一度の洪水が来た時に、ヤンバダムが5000何百億で作ったおかげで、一番下流の利根川の水位は3センチ下がるそうです。3センチ、ね、ちなみにそこはやっぱり公共事業をぶち込んでおいて、あと3メートル余裕があるそうですけど、そこを3センチ下げるために皆さんの税金が1人頭5000円、国民1人頭5000円だよ、5000円使われてるわけですよ。役人っていうのはすごいなと思うのは、僕あの割と学校があの割と進学校だったんで、役人の友達多いんです、霞が関いっぱい、まあ、ほとんどの役人は僕話していてもまともで、まあ、いい人たちなんだけども、そういうやつらと飲むとすごいこと言う。もうね、勝也もダム作るところないんやって言うんですよ。ダム、おー、でも陳情に来られても作るとこない。で道路の陳情も来る、要するに自民党時代自民党の先生方から。鉄道の陳情も来る、学校改築してくれとかそういう陳情も来る、公民館改築してくれとか陳情も来る。要するに自分の選挙区の時なんかにお金を落とすためですわ。もうでも先生もう作るとこはない、ありませんよと、全部きれいにできてるじゃないですかと言うと、なんとかしろって言うんです。そこで役人が考えたのが、かつやここだけの話やけど、沈めてしまえばいいんだ、はあ、ダムを作って全部沈めたらもう一回全部作り直せると、そういう理由で作られてるダムが結構あるそうですよ。これは大変な話、あの怪談みたいな話ですけれども、でも実際にあのそれは役人が言っていましたから、そういうことがあるんじゃないかと思います。まあ、今言ったようにこの国の最大の本当に今までのそのデメリットは、そういう官僚が責任を持たずに人の金を使っていいようにやってきた。でもちろんさっき言いましたように、利権談合共産主義ですから、当然そこで生まれるのは利権で、それを大ボス中ボス小ボスで下に降りてきて、あなたや私もいい目見てたんですよ。これはだから選挙民が、でその代わりに一票入れてたわけですよ。これはだから選挙民自身、我々自身猛烈に反省せないか。だから今からはそういうのではなくて、本当に国民のこと、地域全体を考えてくれる、特に地方のことを考えてくれる人たちを選んでいかなきゃいけないと思うんですよね。僕今の民主党の今回 の, あの代表選挙は、僕は都会対地方の対決だと実は思ってるんです。菅さんという人はもちろん東京選出です。応援している蓮舫さんも東京進出ですし、前原さんも京都進出選出、皆さん都会の人たちばっかりなんですよ。非常に発想が都会的。小沢さんの方は逆に非常に地方出身の議員が多い。だから僕ね、地方で地方のサポーター票がで小沢さんが負けてるってのはどうも下せなくて、今日は聞きませんよ、もう微妙なところは聞きませんけれども、こうやって講演してるときにさりげなく聞いて手を挙げてもらうと、五分五分か小沢さんの方が勝ってることの方が多い。だけどなぜか大マスコミの世論調査では7割が菅さんで3割が小沢さんって、でもその結果ももう後で出るでしょうから、そんな楽しみにしてるんですけれども、小沢さんがさっきこういうことを言いました。僕ね、小沢さんがあの選挙演説するときに一つだけこのフレーズはいいなと思った、のぼりを立ててるんだけど、僕には夢があるっていうのぼりなんですよ。僕には夢、これご存知のように、あのキング牧師というアメリカの公民権運動の指導者が、私には夢があるっていう非常に有名な演説をしまして、その後彼は39歳暗殺されてしまうんですけども、小沢さんにも僕には夢がある、あの顔で僕には夢があるって言われてもどうかなと思うんだけど、僕はだけどこれは絶対に、これ自分が発行しているメール、あの有料配信メールの中に僕は予言しましたけれども、今日も読者の方が多分来てくださっていると思います。後で宣伝しますけれども、勝谷正彦で検索していただいて出ます。泣いても笑っても365日原稿用紙14枚半を午前10時までにお届けしていて、今今日話すような内容はもう全部盛り込まれているというので、ぜひ取っていただきたい。1日30円弱なんで取っていただきたいんですが、そこで予言しました。小沢さんは最後の最後の演説で絶対にこのフレーズを使いました。果たして、私には夢があります。役所が企画をした金太郎雨のような地方の町でなく、地域でみんなで知恵を出し合った町がそれぞれの地域にできること、そこでお年寄りや子供が、子供や若者、それからご夫婦たちがみんなが顔が見えることの中で手を携え合って支え合っていける社会があること。 個人個人が自分の意思を持ち判断し、これさっき言ったことです、まさに諸外国に対しては堂々と渡り合うこと。小沢さんというと親中派だとかなんだとかっていう人いますけれども、これははっきり言って外交は日米関係が第一って言いました。日中日韓は日米について大切である。拉致問題は15分の中です。拉致問題は自ら対策本部長となって解決をするということを、僕はほうこれに対して菅さんがどういうのかなと思って、後で言いますように菅さん3ヶ月いるだけでこの日本という国を売りまくったのとか、何を言うのか楽しみにしたんだけども、呼ばれてしまってこっち来たんで、その後何言ったかちょっと聞いてないんですけれども、まあ、小沢さんはこういうことを言ってまして、まあ、どっちがいいかそれは分かりません。民主党の社長が判断するんでしょうけれども、一貫して僕今日の小沢さんの話を聞いて思ったのは、やっぱこの人は保守だと思いました。菅さんという人はやっぱり話し始めからですね、非常に市民主義的なことを言うんですよね。民主党の原点はやっぱ多くの仲間で世の不条理に立ち向かうことだと。あくまでも市民運動家なんですよ。ただし政治というのは現実ですから、世の不条理ばっかりに野党ならいいですよ。だから非常に野党の指導者としては優秀だと思いますよ。だけど世の不条理にばっかり立ち向かってくれるんであったら、尖閣諸島を侵犯している中国の不条理に立ち向かっていただきたい。あれには全く立ち向かわないで、いいですか、菅内閣3ヶ月ですよ。この間何をやったかと、さっきの国家戦略局売り飛ばし全く無視したってありましたね。それに加えて靖国神社に閣僚を渡したと。これ聞いたらはっきりは言ってないって言うんだけどね、戦国圧力をかけて50何年ぶりに一人も行かなかった閣僚が。靖国神社ってのは皆さん、これ靖国神社っていうのは我々の日本民族としての約束事なんです。国民の遺書という本があります。産経新聞出版から出て小林義則さんが編集してるんで、ですけどこれ編集してるだけですから、小林義則嫌いな人でも別に関係ありませんから、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、これは靖国神社に納められている戦没した英霊の方々の遺書の中から100編選ぶというと差別がある、上下があるわけじゃないから語弊がありますが、さまざまなジャンルということを考案検案して、さまざまな年齢ということを考えて、まあ、より抜いたものです。ぜひ読んでいただきたいし、子どもたちに読ませていただきたい。僕の読者の中の学校の先生がこれを授業で使って、子どもたちの態度が翌日からガラッと変わったという話を聞きました。ぜひ読んでいただきたい。これを読むと、中には法務士といって B 級 C 級戦犯で冤罪を着せられて報復的に殺されていった人たちの遺書も入っています。でもそういう人たちも商用として死に就く、冤罪であるが自分の死が日本の勝利、みんなそう書いている。で必ず靖国で会いましょう、父に会いたければ靖国に来てください、私はあの桜の中にいます、だから死ねたんですよ。靖国の社に家族が子孫が来てくれると思うから死ねたわけで、だから死んでくださいって僕らは言ったわけですよ。約束ですよ。マニフェストが何だって、民族としてのマニフェストですよ。そのマニフェストを総理大臣が踏みつけにして、しかも己が勝手に左巻きでいかないやつは勝手だけども、閣僚はあると言われているので、これはぜひそこに参ってほしいと思うんだけど、それをやった、菅直人は。その次何をやったか。本当にね、この人ね、この円高デフレ不景気の中で、打たない官邸はいっぱいある。白川総裁に、日銀総裁に会いに行くって言って1週間後に電話かけただけですよ。あれアメリカだったらその場で秘書に車手配させて会いに行って、会わないって言ったらなぜ会わないんだって言って行ってきますよ。それは財務長官だったアメリカの電話かけて1週間後に、その1週間の間どんどん円高の廃止、それから日韓併合100周年の談話発表、さっきの靖国禁足令にしても、この談話発表にしても、僕の知り合いの閣僚懇談会の記者会見で、いや本当は私はそんな気持ちはなかったんだけどとか言うんだったら、とっととやめろと、また怖さなんですけれども、あの談話だって全くやらずもがな。100歩譲って多大な精神的苦痛を与えたというのは、それは植民地支配されるのは誰だって嫌でしょうから、それはまあ僕はそれも不要だと思いますけども、それ言ってもその後の多大な損害を与えたって何ですか。これお金の話になってきますから、日韓基本条約でお金についてはケリがついてる話なんです。それについてをただけられてるんですよ。なんで領海侵犯で逮捕しないんですか。領海侵犯で逮捕しない、公務執行妨害だけで捕まえてるから 船長は公務執行妨害の当事者だからまだ留め置いてるけれども、日本のテレビ局は向こうされた拿捕された漁船乗組員が、が凱旋したみたいなとか書いてるんですよ。もう最初から決めつけですよ、ここの見出しも全部。それなのにこの0時によその国の大使を呼びつけるなんてことは外交プロトコル、外交儀礼においてありえないことです。大使というのは午前0時に呼びつけられたんですよ。外務省首脳が不快感を示したとかって、全部これもさっき言った匿名性の後ろに隠れてるんですよ。だったら外務省中国局長の誰々がこれが許しがたいって言ったって名前で報じろと言いたい、記者クラブでも。外交ってそんなもんなんですよ。こっちに許したらこっちにやられるんですよ。でしかもそれをされた直後に外交だぞと。そうでしょ、だってあなたが釈放したじゃないかとおしまいですよ。絶対に外交でやっちゃいけないこと。これに対して韓が出した談話が、日中は長期的な戦略的互恵関係よ。何なんですかこれ。うちの息子は殴られてるんですって言ってるところでお父さんが町内は平和でいきましょうって言ったら、もうそんな父親信用できませんよ。息子家出しますよそれは。残念な段階で丹羽大使を呼び戻してるわけです。それはどういうかっていうと、外交的にことを改めたくなければ、俺は改めてもいいと思うんですけども、お前の国とは付き合ってられんわって書いてる。そしたらその後中国は呼び出したくてもずっと隠したですよ。公使か参事かです。巡視船じゃダメです。モテないと思ってる方もいるんじゃないでしょうか。潜水艦に対して怯えてるかというと、昔昔40年ぐらい前に原子力船が東北地方で事故を起こして、それ以来核と言ったの潜水艦技術は世界一ですから、